感謝の気持ちを忘れないで。物資選定委員会 PTA 委員大隈重政さん、布引小学校 PTA 会長。おいしく安全な給食を提供するために物資選定委員会において PTA を代表して食材の選定を行っています。幼稚園から中学校までの幅広い年齢の子どもたちみんなに少しでも安全でおいしいものを食べてもらいたいという思いで、選定日には一日中味付け前のブロッコリー、ハム、サーモンなどの同じ食材を数種類ずつ、おいしさ、見た目、価格などを考慮しながら食べ比べます。またアレルギーを持つ子どもの給食がみんなとできるだけ別のものにならないように気をつけています。私たちが生きていくためにはたくさんの生き物の命をいただいています。また日々の給食には生産者さん、納品業者さん、栄養士さん、調理員さん、配送員さん、労務員さんなど本当にたくさんの人たちが関わっています。子どもたちには感謝の気持ちを忘れず、給食をおいしい、残したらあかんと思って好き嫌いをせずに食べてほしいです。自分が小学校だった頃と違って今は調理員さんと児童の交流が少ないのは寂しいですが、子どもたちには調理する現場や残食を処理する現場も実際に見て給食について学んでほしいです。給食センターに潜入、給食が学校に届くまで。今回の献立はきなこ揚げパン、ミートボールのスープにツナサラダ、牛乳です。給食が学校に届くまでを10枚の写真で示しています。1、納品される食材を受け取ります。2、皮を剥きヘタを取ります。3、野菜を洗浄します。3回以上洗います。4、野菜を機械で切ります。5、約1000食分が作れる大きな釜で煮ます。6、大きなしゃもじを使い2人で混ぜます。7、コッペパンを油で揚げて砂糖ときな粉で味付けします。今も昔も不動の一番人気。8、ご飯の場合は大きな機械で炊きます。9、トラックに積んで学校などへ配送します。10、みんなでいただきます。郷土の味を給食で伝承。市内産の食材を使うことはもちろん、郷土料理の伝承にも取り組んでいます。茄子のごま味噌汁で夏バテ予防に作られる泥亀汁、岩マスの炊き込みご飯、雨の塩ご飯、鶏肉のすき焼き、かしわの順々、大豆を潰して作る内豆汁、古魚である本もろこを使ったもろこのカレー揚げなど、馴染みの薄くなりがちな郷土の味を提供しています。紙面にはビワマスを使った雨の塩ご飯の具と本もろこを使ったもろこのカレー揚げの写真が掲載されています。給食は生きた教材です。栄養教諭今井翔子さん、能登川学校給食センター。給食センターで献立作成などの給食管理をしたり、各学校で食に関する指導をしたりしています。給食の献立を考えるときは、栄養バランスがよく美味しいものはもちろん、旬の食材や行事食を取り入れること、いろいろな食材を使うことなどに気をつけています。郷土の食文化についての理解を深めるために、アユ、ビワマス、ワカサギなどの古魚を使った郷土料理を提供しています。またアレルギーを持つ子どもには食材の選定にも配慮しています。食に関する指導としては、学校で箸の持ち方や朝ごはんの大切さについての授業をしたり、給食時間にその日の給食に関するクイズをしたりしています。給食センターを見学してもらうこともあります。学年が上がるにつれて食べる量は増えますが、好き嫌いをして残すことも多くなるようです。必要な栄養を取るために苦手なものも残さず食べてほしいです。また調理員さんが心を込めて調理した給食を ゆっくり味わって食べてほしいです。給食や食に関する指導を通して、栄養のことや望ましい食生活など、健康でいるための知識を子どもたちに身につけてもらいたいと思います。食べ残しが肥料に変身。学校給食センターに帰ってきた晩食は、重さを測った後で機械で細かく砕き、処理機で堆肥化し、環境負荷の軽減に努めています。出来上がった堆肥は、市内の園や学校で花壇などの肥料として使われています。給食費は食材料費に使用。給食費の未納は公平性を著しく欠くばかりでなく、食材選定の制約、給食の質の低下など学校給食の運営に支障をきたします。本市の給食費はすべて給食の食材購入に充てています。給食費の未納が全国的な問題となっていますが、学校給食は保護者の皆さんの負担で支えられています。献立から学ぶ食育。給食を通じて食べ物の働きを学べるように、毎月テーマに沿った献立を提供しています。カルシウムに着目したカルちゃんの日、鉄分のてっちゃんの日、食物繊維の繊維ちゃんの日のほか、毎月19日は食育の日としています。秋の味覚を味わおう、バランスの良い食事をしろうなどの内容で食育を推進しています。子どもたちに興味や関心を持ってもらうため、てっちゃん、繊維ちゃんは市独自のキャラクターにもなっていて、毎日使う食器にも描いています。また節分、七夕、冬至など行事や季節に合わせた献立もあり、行事食や旬の食材を大切にしています。